昼から、 NBC Lスタジオから谷口あずみと
JA 佐賀駅前スタジオからは諸岡彩がお送りしています。
島原半島の魅力をお伝えするラジオで発信、島原半島ユネスコ世界ジオパークの魅力シリーズ。ラジオで発信、島原半島ユネスコ世界ジオパークの魅力シリーズ。このコーナーは島原工房の大工食品、落水正商店、稲妻電気工事の提供でお送りします。このコーナーでは島原半島の歴史、文化、観光、名物などの情報を発信しています。今日も島原半島ジオパーク協議会の福田孝之さんにお話を伺いますよ。はい、福田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、では早速なんですけれども、安住さん、あやさん、普段運動って何かされてますか？
谷口は、あやちゃんもドキ谷口も全然してません。
そう、もう本当に私、諸岡もやんなきゃいけないやんなきゃいけないと頭にあるんですけど、もう時折歩くのですら億劫と感じてしまうくらいな、もう運動不足続いてます。
そうですよね。
はい、
まあ、このラジオをお聞きのリスナーの方もおそらく、まあ、去年とか今年は外出自粛によるおうち時間が増えたことで、まあ、運動不足感じてる方結構多いんじゃないかなと思うんですよね。リモートワークとかテレワークとか在宅ワークとかって言って、パソコンの画面を見る時間が増えて、眼精疲労とか、肩こりとか、腰痛なんかを感じてる方増えてるんじゃないでしょうか。で、まあ、体の疲れもなんですけども、そういったパソコン作業とかっていうのは脳も疲れるんですよね。で、まあ、そろそろ思いっきり外に出かけたいなとか、世間ではアウトドアがブームだと言われてますし、よし、それで私もっていうふうに考えている方も多いと思うんですけれども、とはいっても、例えば登山だったら、山登るのはちょっと体力に自信がないなとか、じゃあキャンプ行ってみたいけど、焚き火とかしたらなんか服が煙たくなりそうだなとか、なんか準備とかも大変そうだなとか、そういうふうに思って尻込みしているそこのあなた。そんなあなたにおすすめしたいのはこちら、じゃじゃん、九州オルレです。
じゃじゃんって福田さん、なんだかおすすめしたいのはこちらとかって言われると、ね、ラジオショッピングみたいなノリに感じちゃいましたよ。
福田は福田でも福田琴恵さんのように今日は元気にお届けしたいと思います。
ぜひお願いします。
本日ご紹介するのはこちら、九州オルレ。九州オルレ、オルレという言葉がですね、通りから家に通じる狭い路地という意味の、韓国のチェジュ島の方言なんですね。でチェジュ島って本当に自然豊かな島でして、たくさんの韓流ドラマの撮影地にも使われてるんですけども、人気のリゾート地で、島原半島と同じくですね、ユネスコ世界ジオパークの認定も受けています。そういうふうに自然が豊かな島ですので、トレッキング、山歩きですね、トレッキングをする人がとても多くて、でそのトレッキングコースの総称がいつの間にかオルレと呼ばれるようになりました。
なるほど、これもともと韓国発祥なんですね。
そうなんです。そのチェジュ島生まれのオルレの九州版が九州オルレなんですね。全部で現在20コースありまして、例えば佐賀県には武雄コース、唐津コース、嬉野コースの3つのコースがあります。熊本の方では、天草岩島コース、天草松島コース、そして天草嶺北コースという3つのコースがありますし、あと長崎県はですね、南島原コースと島原コースの2つがあります。この2つはどちらも島原半島の中にあります。
今ご紹介いただけでも佐賀、長崎、そして熊本だったりと、本当に私たちの身近にもたくさんのオルレコースがあるんですね。
そうなんです、あるんです。そちらの方ちょっとご紹介したいと思うんですが、島原半島の中にある2つのコースですね。南島原コースだ と、出発地点が口の津港ターミナルになりまして、こちらをスタートしてゴールを目指すんですけれど、全長 10.5 キロメートルのコースになっております。で島原にある島原コースは島原港ターミナルがスタート地点で、 ちょうど同じくですね 10.5 キロのコースなんですけれども、うん、スタート地点から目印を頼りにこうゴールを目指していくんですけれども山道も歩くし、
はい、
街中も歩くし、
うん、
海辺の道も歩くし、
はい、
もう何だったら林の中とか森の中も通り抜けるようなそういうこう自然豊かな、道を通っていくのがオルレなんですね、
はい、
ただ迷ってはいけないのでコースを示す目印がところどころずっとあるんですけれども、
はいはい、
目印が3種類ありまして一番多いのがですね青と赤のリボンがこうずっと目立つようにしてあります、
うん、
であと青色と赤色の矢印も立ってます、
はい、
そして関瀬と呼ばれる馬をかたどったオブジェもあるんですね。こういったのを目印にしながら進んでいきます、
うんうん、
で、オルレって、まあ、さっき言ったように 10.5 キロしかも登ったり下ったりというふうにたくさん歩くので、
はい、
歩きやすい靴で、あとリュックとかを払って、水分を持って、
うん、
で脱ぎ着しやすい羽織物とかも持ってですね、歩いてほしいんですけれども、ただ、まあ、アウトドアとは言っても登山みたいにがっつりアウトドアな格好じゃなくてももうちょっとラフな格好でも大丈夫な感じです。
なるほど。じゃあこう運動したいんだけどっていう方にねぴったりで、しかも自然の中を歩くからね気持ちが良さそうですね。
そうなんです、気持ちいいんですよ、
うん、
コースの時にはですねいくつも景色のいい場所がありますから、例えば誰かと一緒に歩いて写真を撮り合って SNS なんかにこうアップするのも楽しいでしょうし、
はい、
あと一人で歩いて自分と向き合う時間を作るのも結構おすすめかなと思うので、僕はこの一人オルレが結構気に入っておりまして、はい、他でもない自分自身と水入らずの時間を過ごすっていうまあこういうのはすごく現代においてはある意味すごく贅沢な時間の使い方なんじゃないかなというふうに思うんですね。
確かに、
うん、まあ、もちろんたくさんの人とワイワイやって歩くのも楽しいです。これからは特に外歩きにぴったりなシーズンになりますので、
はい、
まずはお住まいの近くのオルレコースでイベントとかそういったのが開催されないかなっていうのをチェックしてみていただいて、オルレデビューをしてみてほしいと思います。
まあ、冒頭の方で私は歩くのが億劫になるぐらいの運動不足と申し上げましたけれども話を聞いてるとなんだかもう景色も楽しめそうで、うん、本当に楽しいオルレ、運動不足にも解消できるということで、もうなおさらやってみたくなりましたし、いいなって思いました。
ありがとうございます。おっしゃるように本当体を動かして運動不足解消にもなって健康にもなれるかなと思いますし、
はい、
大自然の中をこう自分の足で歩く気持ちよさっていうのも感じられるし、
うん、
もちろん季節も感じられますね、
うんうん、
登山とかキャンプに比べると手軽に始められるアウトドア、そこが九州オルレのおすすめポイントです。
うん、
というわけで本日は九州オルレのおすすめお届けしました
はい、ありがとうございます、
はい、
いや確かにこういろいろ道具も揃えなきゃってなると大変ですし、
うんうん、
もうねカジュアルな普段の格好でもね OK ということだったので、
うんうん、
あとはその目印をね見ながら行くっていうそのゲーム感覚で歩くのも楽しそうだなと思って、
はい、こう迷わないようにですね目印を探しながら、だいたい赤と青の色なの で、
ええ、
でそのリボンとか矢印、そして馬の形をした関瀬という目印がありますよというのをご紹介しましたけど、
うんうん、
この関瀬というのもですね言葉もチェジュの方言なんですね。子馬という、まあ、馬の形をしているので子馬という意味があるんですが、もともとは関瀬だり、のんびりした怠け者という言葉が由来になっております。ですので関瀬だり、オルレを歩くときはあんまり頑張りすぎずにゆっくりのんびり怠けながら楽しんで歩いてほしいなというふうに思います。
はい、心強い怠けながらという言葉までいただいてしまいました。
はい、
いやもう今日も素敵な情報ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっとこうラジオショッピングのね福田さんにご挨拶するかのようなノリで最後ご挨拶してみましたけれども、
ね、
福田さんにね本当に素敵なオルレご紹介いただきました、
ね、
私もチャレンジしてみたいななんて思います、
は
い、
私も友達が実はやったことがあるって聞いてて気になってたので、はい、今日聞けてよかったです。ありがとうございました。皆さんもねぜひチャレンジしてください、
うん、
こちらのコーナーは NBC ラジオのホームページ、ラジオで発信島原半島ユネスコ世界ジオパークの魅力シリーズの専用ページ、またはスマートフォンアプリラジオクラウドで聞くことができます。島原半島ジオパークの詳しいことは島原半島ジオパークのホームページや公式 Facebook をご覧ください。このコーナーは島原工房の代行食品、落水正商店、 稲妻電気工事の提供でお送りしました。